旅心そそる書籍を紹介する旅する本箱。
こんにちは、かねきです。
こんにちは、やすやすです。
僕から始まっちゃいましたけど大丈夫ですか？
あ、どういうことですか？
あの、やすやすですから入らなくても大丈夫なんですか？
あ、全然大丈夫ですけど、僕ね、この番組のイメージですけど、こんばんはのイメージでしたわ、今まで。
ああ、そうですね。
ちょっとまあ、からゆきさんがどう思われてるかわからないですけど、僕夜のイメージだったんですね。からゆきさんは何、昼のイメージ？
いえ、僕はもうこんにちはって言い出すのが定型になってるんで。
ああ、夜でも昼でも。
いや、定型なんですよ、もうこれ。
ああ、そうなのか。なんか俺この番組夜に聞きながら寝る的な使い方するのかなっていうようなイメージでいたね。
あ、そうなんですか。うん、僕は今のこう職場に向かうまでの間、うん、意外とあの眠い、あの電車の中で朝聞いてたりしましたね。
お昼派もいるんですね。
そうですね。
あ、なんかお天道様に顔向けできない番組かなと思ってたんだけど。
いや、まあ、どうでしょうね。あ、それ、前回の、
はい、
メナムの残照なんですけども、うん、はい、あれを、あれに出させていただいてから、早速、こう、いろいろ反響があったんですよ。
あ、そうなんですか。
ええ、もう実際に読んでくれた人もいましたし。
ええー、それはすごいね。あれ、手に入りにくいからね、あれ。
いや、すごい手に入りにくいのに、読んでくれた人もいるんですよ。
うんうん。
ええ、で、あと、読んでみようと、はい、社交辞令であっても言ってくれた人も結構います。
あ、まあ、意識づけですよね。
う
ん、その読んでみようという気持ちどっかに持っとけば、何かのきっかけで巡り合わせがあるかもしれないからね。
そうですね。でも実際にすごい興味を持ってくれた人本当に多かったんですね。
で、あれは本当面白いんだよね、あの本って。
あ、やっぱそう思ってます？あ、なんかもう僕だけが空回りしたんじゃないかなちょっと心配だったんですけど。
いや、やっぱその読後の清涼感あるからね。
あー、なるほど、なるほど。よかったです。じゃあ皆さんぜひ読んでください。
はい。だから、派手な展開はないと思うんだけど、ちょっとなんていうの、まあ、短編の心地よい映画を見終わったような気持ちになれると思うから、幅広い方におすすめですよ。
そうですね。その割には本自体は随分分厚いんですけど、ね、
そうそうそうそう。
マジでって思うような。
うんうん、
でも、中はさーっと読めるんで。
はい。
はい。でですね。うん、今日はですね、ちょっと記念すべき、たびたびプロジェクトの、
うん、
ちょっと写真クラブの創設の日になるんじゃないかと。
そうなんですか。
はい、もう僕の中でちょっとそう思いながら、
はい、
今日の本を紹介させていただきたいんですけども。
ああ、すごい意気込みですね。
でもポッドキャストなんで、
はい、
やっぱり雑談が大事なんで、ちょっと雑談から、
はい、
僕濁しますよ、随分いろいろ。
まあまあ、いいんじゃないですか、そういうスタイルですから。
多分本の紹介もなかなかしないと思いますけど。
いや、まあ本はね、実際読んでもらえばいいと思いますよ、
はいはいはい、
正直なところ。僕らのね、どんだけ言葉を尽くしたって、その本の素晴らしさの一握りも伝わってないと思いますから。
あ、そうなんですよ。
まあ実際読めと一言で言えば。
本当にそう思います。
はい、本来はだから、おすすめの本だっていう、本のタイトルだけ言っておしまいでもいいんだけど、それじゃあちょっと寂しいよねっていうことで、まあ、僕らのたわいもない話をしてるに過ぎませんからね。
はい。では、しっかりとお茶の間トークさせていただきたいと思います。
はい。
じゃあちょっと質問なんですけど。
はい。
ちなみに、やすやすさんは、なんかこう、写真家って知ってますか？
知ってますか？
なんかこう、有名な写真家とか。
それは何？名前を知ってるかっていうこと？作品を知ってるかっていうこと？それとも経験的に会ったことがあるとか、そういう話？
そうですね。できれば、
うん
ね、写真が好きな人であれば、
うん、
誰でも知っているんじゃないかっていう有名作家というか、有名な写真家で、
うん、
で、さらにその写真もなんかこう、1枚でも2枚でも象徴的なものみたいな、こう、パッと頭に浮かぶ人っていますか？
そうだなぁ。人、あれだろう、さ、ベトナム戦争の時に、
はいはいはいはい。
川泳いでる写真、あれ、ピュリッツァー賞取った人、名前なんだっけなぁ。その人。
ああ、なるほど。ベトナム戦争でピンとは来たんですけど、
うん、
川を泳いでる写真までは知らないんで、ちょっと僕の思い描いてる人とはちょっと違うかどうかわかんないです。
あ、本当？これだって、はい、確かね、ジャーナリストとして、
3
つ足を取ったと思うんだけど、あの、はいはい、川を泳いで渡る必死の表情の家族の写真で、
はいはいはい、僕は
記憶されてる。名前なんだっけな、ちょっと忘れちゃったのと、あとまあ有名なのは日本人で一ノ瀬泰造。
あ、知らない
一ノ瀬泰造知らないの？
そうです。
一ノ瀬泰造は、あのロバートキャパに憧れて戦場カメラマンになったっていう、あの、まあ、フリージャーナリストの方で、ほらあの浅野忠信さんが、あの主演で地雷を踏んだらさよならっていう映画知らない？
あ、あれは映画になってるんですか？
映画一ノ瀬泰造にあのスポットを当てた映画なんだけど。
あ、そうなんですか。
それもね、あの結構熱い映画だから。
なるほど、なるほど。
その一ノ瀬泰造はその映画を見たから僕は、
はいはい、
その映画の中だけで知ってる。
なるほど。じゃあ僕がですね、どういうことをですね、言おうかと思ったら、と言いますと、うん、僕、なんと、荒木ぐらいしか知らなかったんですよ。
うん、荒木、わかるわかるわかる。
写真家、荒木ぐらいしか知らなかったんです
よ。荒木が加納天明かっていう感じでしょ。
加納天明は名前だけ聞いたこと
ある。あ、そう、よくバラエティー出てたからな、あの人。
ああ、あとこう、風が吹いてる時だけ写真撮る人。
何それ。
あの、モデルさんにこう、強い風を当てて、こう、髪をなびかせて、
うん、
そこでいつも写真を撮るっていう人。
なんか TM レボリューションみたいな感じだね。
名前が出てきてもいいはずなんですけど、
うんうん、
出てこないってことは、まあ僕にとってはその程度っていうことなんでしょうね。
ああ、そうなんだ。あ、わかった。あの ね、川渡ってた写真は、沢田教一。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、
じゃあその、アラーキーなんですけども、なんで知ってたかっていうと、
うん、
たまたまアラーキーの書いた本を、まあ、もらったんですよ。
作品集をってこと？
いえ、文庫本っていうんですか？
ほう。
あの、ブックオフでだいたい100円で売ってる本なんですけど。
はいはいはいはい。
はいはい。で、それを読んだから、じゃあ荒木を知っているっていう。もう実際それだけだったんですよ。
はい。
あと、ま、ちょっと個人的に、あの、写真家さんを知っていたりするんですけども、
うん、
誰でもこう知ってそうなっていう話で言うと、荒、
うん、
木ぐらい。
篠山紀信は知らないの？
あ、はいはい、風の人。
それが風の人？
あ、でも、あの、僕の記憶なんて本当に怪しいんで、本当にそうか知らないですよ。
そんなの感じと。
伝え聞いた耳学問ですから。
ああ、なんか宮沢りえのイメージしかないね、俺はやっぱ。
そうですね。なんで、もう本当に知らなかったんですよ。
うんうん。
なんですけど、あの、僕自分の中では、自分はちょっと写真家だと思ってたんですよ。
荒木のことを写真家だって？
あ、違います。僕はもう僕のことを写真家だと思ってたんですよ。
いや、まあ、名乗れば、その日から写真家じゃないですか？
いや、もうそうなんです。もちろん、これ、なりわいにしてるわけじゃないですよ。
うんうん。
でも、なんていうんですかね。あの、もう、アイアムフォトグラファーと、
うん、
もうそういうふうにずっと言ってきたんで、それがハッタリであっても。
うんうん。
まあ、少なくとも、なんていうんですかね、この独特の自覚があるんですよ。
まあ、そうでしょうね。そう言うからには。
安田さんなんかどうですか？
ああ、俺、まあ、話せば長くなるけども、結構その旅と写真に関する恥ずかしい失敗って結構何回もやってて、あの、僕ね、大学生1年の頃から海外旅行してたんだけど、
はいはいはい、
ずっとカメラを持たない旅をしてたんですよ。
ああ、はいはいはい。
フィルム持ち歩くの大変だったし、当時はね。で、その分お金もかかるじゃないですか、フィルムって。
そうなんでしょうね。
でもっと旅したいから、その分の費用は。写真に興味がなかったんだけど、ある時ね、デジカメが発売されたんですよ。
デジカメ。
コンパクトデジカメね。
はい、はい、はい。
でね、性能はね、200万画素くらいで、その時10万円くらいしたかな。
10万円ですか。
うん。
なかなかですね。
でも一番長い旅に出るから持ってこうと思ったんですよ。
はい、はい、はい。
で、旅中それ見せびらかしてみんなに、誰も持ってないからデジカメなんて。
はい、はい、はい。
で、写真を撮っては、こうディスプレイで見せて、まあみんなに見せて5万円ずだったんですよね。
なるほど。
で、海外のさ、街並みとか人物ってさ、正直誰が撮ったってかっこよく撮れるじゃない。
そうだと思います。
撮らされるじゃん、はい、写真ってさ、その凄さに。
はいはい
はい
はいはいはい、
それを見せるからみんなにすごいとか言われるようになって、でまだ当時珍しかったから写真ウェブにアップすると雑誌に使わせてくださいっていう連絡が入ったりとかして、勘違いするじゃないですかアホな子なのでね、
はいはいはい、
うん、実はねこう初めてカメラ触ったけど、隠されてたすごい才能なんじゃないかって。
なるほど、
はい、でもある時これ今日紹介しようとしている本の中でも触れるんだけど、
はいはい、
GR1 っていうカメラを持ってる旅人と出会うんだよね途中で。
なるほど、
GR1 ってリコーが作ってるそのコンパクトのフィルムカメラなんだけど、単焦点でね、
はいはいはい、
ズームできない 28mm で広角決め打ちなんだけど、
はいはい、
これにねリバーサルフィルム入れて撮ってる人がいたんですよ、
はいはいはい、
で僕は愚かにもその人にも自分の写真を見せたわけよ、デジカメの。
はい、
こんなん撮ってるんです僕はっていう感じ、で、まあ、彼も褒めてくれて、で僕も撮ってる写真がね見てもらっていいですかって
、はい、
彼のアルバムを見せられたんですよ。旅しながらプリントしてるっていうものをね、
はいはい、
その時初めてね、旅の写真っていうものを見たんだと思いますわ。
なるほど。
それまで見たことなかったんでね写真を僕は。
はいはいはいはい、
まあ、稲妻が走ったよね。
なるほど。あの、僕これ、今笑いながら聞いてますけど、
うん、
っていうのも、確かたびたびニュースでも話されてましたよね。
ああ、そうだね。カメラの話題が出ると、そういう自分の、
はいはい。こ
っぱずかしい体験談を話して、そういうことをね、僕より若い人たちがしないようにっていう反面教師として学んでほしいなと思ってるんですよ、正直。
はいはいはい。もう僕にもですね、
はい。
まあ、いくらでもありますよ、そういう話は。
なるほどね。うん、だと思う。
で、やっぱりちょっと気づいてしまったんですよ、最近。
はい。
写真家っていう自覚がちょっとでもあるのに、
うん、
本当にカメラのことも知らないし、写真のことも知らないし、写真家のことも知らないし、
うん、
自分で写真撮ることはできても、こう、知識として人に言えるようなもんなんかほとんどなかったんですよね。
まあそうだろうね。
で、これがですね、意外と僕の中ではですね、面白いと思ったんですよ。
面白い？
よくここまで気にならずにいたなと。
ああ、まがいなりにも自分はちょっと写真家かもしれないと思ってるくせに、何も分かってないと実際はっていうところが面白い。
面白いなと思っちゃったんですよ。
うんうん、
でこの辺の性格でですね、やっぱ世の中にイラッとくる人はいるんですけれども、僕に。
いやだから僕もね、今、開口一発目、僕写真家かもって言ったじゃないですか、軽雪さんが。
はいはいはい。
ちょっとイラッとしたかもしれない。大丈夫かっていうふうに思ったね。
はいはいはい。大丈夫です。それなりに心得ながら。
そうだね、うん、はいはい。心得てないとひどい目に遭うよ、どっかでっていう感じですもんね。
感じですよね。
はい、
でですね、ちょっとこの話につながる話なんですけど、うん、まあ、これ写真に限ってことじゃないんですけど、まあまあ、僕の基本スタンスなんですけども、
うん、
これをですね、ちょっとこう、うまい具合に表現してくれた一シーンがありまして、
うん、
それがですね、NHK でも映像化されたんですけども、司馬遼太郎さんの坂の上の雲。
はい。
あ、わかりますか？
日清戦争の頃の話？
日清戦争から日露戦争前ですね。で、日露戦争が特に一番の舞台になってますね。
うん、うん、うん、うん。
で、ここでですね、秋山兄弟っていうのが出てくるんですよ。
はぁ、あ、俺はその坂の上の雲読んだことはないね。
あ、ないですか。
うん。
ここに、秋山兄弟っていうのが出てくるんですよ。
うん、うん。
で、秋山の兄ちゃんはですね、
うん。
秋山義古っていうんですけども、日本騎馬隊の父っていうふうに言われている人なんですよ。
うんうん、
で、この弟のですね、秋山実幸っていうのがいまして、
はい、
これ日露戦争の時に、連合艦隊の首席参謀をやっていて、
はい、
T 字戦法っていうですね、こうすごい独特の戦法で、
うん、
ロシアのバルチック艦隊を撃滅してしまったっていう。
ああ、そうなんだ。東郷平八郎とかと一緒に戦ってる人？
東郷平八郎が、うん、その、なんていうんですか、一番の大将みたいな人で、そこの、首席参謀っていうことで。
ああ、偉い人なんだね、その秋山の弟の方は。
そうなんですよ。もう兄ちゃんも偉いし、弟も偉いんですけど。
へえ。
でですね、この、 兄ちゃんがまたかっこよくてですね、
うんうん、
兄ちゃんのヨシフルが住んでるところに、サネユキが居候を確かしてたと思うんですね。
うん、
あのちょっと遊びに行っただけなのか居候だったのかちょっと覚えてないですけど、サネユキがですね、新聞を読んでるんですよ。
うんうん、
そうするとですね、兄ちゃんのヨシフルがその新聞を奪ってですね、
うん、
己の意見のないものが他人の意見を読むと悪になるばかりだ。まあ、こんな風にですね、言ったんですよ、
うんうん。
これはですね、すごいハッとしたんですよ。僕なりにすごく都合のいい解釈かもしれないんですけども、こう自分で物を見て、自分で物を感じる前に、そんなにこう、世の中の、なんですかね、こう、意見になるようなもの。例えば新聞みたいなものだとか、
うん、
作品みたいなものだとか、そんなものを見てどうするんだ、みたいな、
うん。
で、兄ちゃんが本当にそういう意図で言ってるかは知らないんですけども、まあ、僕なりに都合よく今起きている現象をですね、そういうことなんじゃないかと。
まあ自分の体験に当てはめてそう感じたってことだね。
逆に今、こう本ですね、例えば写真家さんとか、まあ、出会う時に出会うんじゃないかと。
うん。
なのでそんなにこう知っとく必要もないんじゃないかと。
また今その時じゃないっていうことなんだね。
そう。で逆に今出会っているってことは今がその時なんじゃないかなと。
うん、うん、うん。
まあすごく勝手な解釈なんですけど、前、安安さんが、拓也さんとガイドブックを見るか見ないかの話をしてたと思うんですけども、旅に出る前に。
はいはいはい。
なんかそれもちょっと近い話なのかなと。
あー、どうなんだろうね。
まあ偏見持たずにものを見ると言いますか。
うん。
うん。まあその見た、最初に見た、その感覚を大事にすると言いますか。
見ちゃうとね。どうしてもそれになびいてしまうよね、人間は。
だと僕は思うんですよね。まあ、後付けで言ってるんですけど。
うんうん、
で、安安さんが多分これもたびたびニュースだったと思うんですけど、うん、旅を遠泳的に見るか機能的に見るかみたいな話をしたと思うんですけども、
うんうんうん、
今話していた話って機能的に見るっていう感じですかね。こう自分で体験を重ねていって、うん、徐々に徐々にこう、一つのものっていうか普遍性を見つけていって言いますか。
そうだね。うん。結果を集めて原因を探るっていうのが、機能法だね。
そうですね。で、まあ僕はじゃあタイプで単純に分けるとするんだったら、まあこの機能型なのかな、みたいな。ま
あもともとはだから、
ええ、
人類というか生物は、機能法が先にあるわけだよね、
うんうん
うん、やっぱり。
あ、そうなんですか、やっぱり。
いや、そうじゃないの、そりゃ。スーパーマリオしかり、スペランカしかりでしょ。
ああ、なるほど。
とりあえず、まず穴に落ちてからだよね。
やっぱり、励ましてもらえて嬉しいですね。
まあまあ、大体トラップにはまって、次から死なないようにしようと思うわけじゃないの？
なるほど、なるほど。ありがたい言葉です。
わかんないですけど。
という感じで僕は基本的に自分を肯定できればそれでいいんですよ。
うんうんうん。
はい。でですね、いよいよですね。
はい。
意外と早いですね。
意外と早いですね。まだ俺3時間ぐらい喋れますけどね。
いよいよですね、今日は紹介させていただく本のですね。
はい。
まあ、タイトルなど言ってみたりしようかなと思うんですけど。
あ、はい。
写真がもっと好きになる。丸。
うんうん。
この本ですね。最後にちゃんと丸がついてるんですよ、題名に。
モーニング娘。以来ですね。
丸がついてるんです。これ、忘れちゃいけないところなんじゃないかな。
ポイントなんですか、これ。自覚がいいとかじゃなくて。
いや、言いたかっただけです。すいません。はい。で、この場合は作家さんでいいのかな、菅原一郎さんっていう方です。
写真家の方なんだろうね。
写真家でもあって、執筆されている方でも。この本に関しては。
そういうことだね。
で、この本自体はソフトバンククリエイティブ。これは出版社なんですかね。
そうでしょうね。ソフトバンクの一家なんでしょう。
なるほど。まあ、ここから出されていて、
はい。
で、この内容っていうのは、ウェブサイトのほぼ日刊糸井新聞っていうので、
うん、
2005年の12月15日から2007年の3月2日までの間で掲載されていたものに加筆、編集して一冊にされたと。
糸井重里のサイトでインターネット上で連載してたものをまとめたものってことか。
っていうことらしいです。
うんうん。
その時に僕は知っていたわけじゃないです。
うん。
でですね、この本を 一言で簡単に僕なりにまとめてみると、
はい、
写真を撮るという行為について、
うん、
優しい文体で書かれている本だなと。
はい。
どうですか、ヤシさんの方では何かありますか。
ああ、一言で、
ええ、
まあ、言えるよ。
言えちゃいます。
普通一言で言えないじゃないですか、はい、世の中の出来事って。
ええ。
韓国旅行どうだったとか言われても、
ええ、
いいなとか悪いなっていう、ふわっとしたことしか言えないと思うけど、うん、これは言えると思うね。
あ、マジですか、それすごいですね。僕、これ考えるのに30分かかったんですよ。
そうですか、僕、これね、一言で言うと、この本は、スピリチュアルですね。
なるほど。
うん。スピリチュアルっていうと、はい、まあ、最近は怪しいものを指すような言葉になってるところがあると思うけど、言葉本来の意味で、魂がないものを、まるであるかのように扱ってるという意味で、
うんうんうん、
スピリチュアルなんですよ、この場合は。
なるほど。
もう、もともとカメラ写真っていう、物質的にはただ機械ですよね。
ですね。
カメラっていう物質から生まれる写真、その原因と結果を、こうまるでお母さんと赤ちゃんみたいに考えてる本ですよ。
そんなのいつ考えたんですか。
ただ読み終わってみるとだよ、この本を、一体自分は何の本を読んだのかっていうことがさっぱり思い返せないと思う。
うんうんうん、
確か写真に関する何か読んだはずなのに、なんかこう幸せになるための7つの法則みたいな本を読んじゃったような読後感。
なるほど。
なんとなく心の中が優しくなって、あ、自分は世界に一つだけの花なんだなっていう清涼感があるよね。
なるほど。もう本当尊敬しますよね。もうまさに納得。
あ、本当。
はい。でですね、この本の紹介ってよりも、じゃあこの本を読んで、まあ、僕に具体的な変化が起きたんですよ。
あ、読む前と読んだ後、ビフォーアフターで。
ビフォーアフターで。うん、そうです。まあ、完全にビフォーがですね、あるわけじゃないですけど、っていうのも、読みながら変わっていった部分もあるんで、
うんうんうん、
じゃあ、まあ、とりあえず、今の段階でですね、どういう変化が起きたかって言いますと、
うん、
こう毎日ですね、持って歩けるようなカメラが欲しくなったんですよ。
うん、
でカメラ買っちゃいました。
あ、今まではそう思ったことはなかったんだね。じゃあ、
あったにはあったんですけども、
うん、
実際に買ったことはなかったですね。で、iPhone ってあるじゃないですか。
はい。
僕 iPhone はすごいカメラだと思ってるんですけども、うん、じゃあなんで iPhone じゃないのかっていうと、ファインダーが欲しかったんですよ。
あ、そうね、 iPhone はディスプレイで撮るからね。
そうですね、やっぱりこうファインダーを覗く楽しさってっていうのを、なんていうんですかね、思い出したというか、
うんうん、
あ、やっぱりこう、普通に歩いているその時もファインダー覗きたいなと思って、で、買ったカメラはですね、リコーさんの GXR っていうデジタルカメラです。
へぇ
ー。高級コンデジっていうんですかね。
はい。
なんかちょっと、普通のコンデジよりも高めのラインナップみたいな。
ああ、そういうカテゴリーがあるんだ。
下手すると、こう、一眼レフの、エントリー機種の、ちょっと型落ちと同じぐらいの値段するみたいな。で、僕はこれを随分やっぱり安いものを手に入れました。
まあ、コンパクトデジカメってことはレンズが交換できないってこと？
あ、それがですね、この GXR っていうのはね、ですね、
うん、
で、交換できちゃうんですよ。
あ、そう。
で、レンズを交換するんじゃなくて、
うん、
レンズとセンサーそのものがパックになってるんですよ。
ほう。
一セットになってて、それユニットって言うんですかね。このユニットをそのまま取っ替えちゃうっていう発想らしいです。
ああ、だからあれだ、なんて言うんだろうね、画像素子の部分ごとガチャって変えてしまうってことか。
そうですね。
ああ、それなら可能かもしんないね。ね
うんうん、で、このラインナップにはさっき安谷さんが言ってた、リコーの、28mm っていうちょっと広角レンズの、まあ、中の画像センサーっていうんですかね。
うん、
CCD とか、フィルムで言うとフィルムに当たる部分ですね。これが、大きなものが一緒についてるのも選べます。
ああ、そうなのね。まだリコーそれやってんだね。GR の、こう、子孫みたいなものを作ってるんだね。
そうですね。もっと写真が好きになるでも、この人もこのカメラ使ってるみたいですね。あ、僕と同じ機しかわかんないんですけども。で、周りでもこれが非常に、評判がいいんで、
うん、
じゃあ結局選んだ理由として、そんなにみんながいいって言うなら、 僕もこれにしようみたいな。
まあね、いいんじゃないですか、それで。うん。
はいはい。まあそんなもんですよ。僕は手元に持てればよかったんで。
はい。
で、他の変化としてですね、毎日1枚でも写真撮りたいなと、そういうふうにちょっと思うようになってきたんですよ。
はいはいはいはい。
まあ、さっき安田さんも話してましたけど、海外で写真撮るとやっぱり絵になるじゃないですか。
そう、何撮ってもね、絵になる。絵になるっていうか、まあね。
撮らされちゃうっていうんですかね。
うん。かっこいいよね。
そうですね。
うん。
で、やっぱり日本に帰ってからもう、なかなか撮る気になれなくてですね。
うん。
悩むっていうわけじゃないですけど、なんでかなと思ってたんですよね。
うん。
でもこの本読んで、ちょっと本当に毎日一枚でも撮ろうかなって思うようになりました。
ああ、自分の中、の気持ちが変わったんだね。
そうですね。
スピリチュアルだね。
スピリチュアルですね、もう相当。
だ技術的に上手くなった、下手になったとかいう話じゃないってことでしょ
う。そうです、そうです、うん。で、じゃあ実際何してるかっていうと、このデジタルカメラ今日届いたばっかなんで、
うん、
これは今日から使い始めるんですけど、
はい、
iPhone で撮り始めました。
ああ、その前まではその本読み終わった後に、
ええ、
iPhone で写真を撮るようになったと。
そうですね。まあ読んでる途中もそうだったんですけど、
うん、
まあ、例えば、Facebook に1日1枚ずつぐらい写真上げてみようかな、ですとか、
うん、
ほんとたまたま偶然ですね、知り合いの人が、
うん、
空の写真の撮り方を教えてくださいって言ってきたんですよ。あれ？これはどっかで見たフレーズだな、みたいな。
あ、そんなのあるんですか？
この写真をもっと好きになるにもですね、
うんうん、
この菅原さんもそうなんですけど、空の写真を1枚撮って、ネットにアップしてるらしいんですよ。
ああ、毎日ね。
ええ。
うんうん。そういう人いるよね。
ええ。わ、これはと思ってですね。空の写真1日1枚撮って、
うん。
で、その人にメールで送ってるんですよ。
ああ、からゆきさんが？
そうなんです。
撮り方教えてくださいって言うから、実際自分が撮ったものを送って見せてるってこと？
そうですね。まあ、教えるって、できることじゃないんで、僕には今の。まあ、何を教えるっていうのかちょっともよくわかんないんで。
そうだね。空の撮り方を教えるっていうのは、もう全問答に近いところ
ですね。そうですよね。だけど、この、1日1枚こう撮り続けて、
うん、
それをこう、例えば1週間ぐらい、1ヶ月ぐらい溜まったものを見たら、やっぱりこう何か思うことがあるんじゃないかなとか、
うん、
実際本でもそういうこと書かれてるんですけども、そのことの実践のためにですね、まあ、自分の、フォルダーにもなってるわけですよ。その人のメールボックスが。
そうだね。うん。
これが、まあ、僕に起きた具体的な変化ですね。
それをじゃあ、機能法的に積み重ねて、何か導かれる方程式があるかもしれないね。
そうですね。で、ちょっと話戻しちゃうんですけど、
はい。
安田さんは iPhone で写真って撮りますか？
ほとんど撮らないかな。
撮らないですか？
何か、まあ、2、3ヶ月に1枚撮るか撮らないかぐらいかな。
なんか理由とかありますか？
いや、まあ、その、写真を撮りたいっていう瞬間がないってことかな。
ああ、なるほど、なるほど。
あえて撮らないとかしてないから。
はいはいはいはい。
その、あえて撮る、あえて撮らないがないってことは、だから撮りたいと思う瞬間がないってことだね。
なるほど、なるほど。まあ僕と勝手に一緒にしちゃうのもあれですけど、
うん、
まあずっとそういう感じだったわけですよ、僕も。
あ、そうだろうね。うん、
で、そうですね。そうですよね。いや、まあ一緒すぎてどうしようかな、みたいな。
でもこれ、僕はこの本を読んだ、まあ結論めいたものを言うと、やっぱ本のタイトルがさ、
うん、
写真を好きになるっていうタイトルじゃないですか。これかなり抽象的だなって思ったんですよ。
それ僕もそう思いました。
あのね、写真を好きになるっていうのはさ、写真ってまだ生まれざるものじゃないですか。
はいはいはいはい。
この写真を好きになるっていうのはわかるんですよ。でももっと写真を好きになるってまだ生まれざるものを好きになるってことでしょ。
うんうんうんうんうん
うん。絵で言うんだったら絵が好きっていう状態。
はいはいはいはい。
だ本来は撮影にしろさ、絵を描くことにしろさ、人間の一つの表現手段じゃないですか。
そうですね。
だから自分自身を表現した結果が写真であり絵でしょ。
うんうんうん。
それを生まれざる状態なのにもっと好きになろうっていうことは、つまりその表現者そのものを、だ自分自身のことをもっと好きになろうっていう自己啓発本だなと思うんですよ。
いや本当ですね。 よくもそんな風にまとめちゃいますね。
だからあんまりね、普段から写真を撮りたいと思ってないっていうことは、やっぱ自己表現をしたいと思ってないんだなっていうふうには感じるね。
あー、なるほど、なるほど。
うん。
なるほど。
まあ僕のまあ結論っぽいことなんですけどね、これは。
なるほど、なるほど、はい。そうですね。まあその話もですね、僕もですね、ちゃんと、用意してあることがあるんですけど。
本当ですか？すいません。
答えってわけじゃないですよ。
はい。
それ、今聞いて、痛いなと思うことはあるんですけど、
はい。
ちょっとですね、僕にしては珍しく、このポッドキャストに向けてですね、シナリオを書き上げたんで、それに沿ってですね。
いや、すいませんね。急になんか僕はじゃあ先の章を読んでしまった感じでしょうかって。
まあ、いいんです、いいんです。
はい。
はい。で、まずですね、この本をですね、
はい。
たどり着いた。この本にたどり着いた。むしろ、出会ったって感じですかね。
うんうんうん。
出会いのストーリーがですね、結構大事なんですよ。
本当の出会いのストーリーってこと？
この本に出会うまでに結構いろいろあった。
そう、まあ、わかんないけど、普通は、そうそう手に取らない本かなと思う。
あ、なるほど、なるほど。確かに、そうですね。自分で本屋に行っても、まず手に取らないですね。
なんていうの？普通求めるものって、やっぱりその、風景写真の撮り方、人物写真の撮り方とか、カメラの手入れの仕方とか、そういうものから手に取るんじゃないのかな、男性は少なくとも。
ああ、もう本当によくわかってらっしゃいますね、男性の気持ちを。
男性ですからね。
そうですよね。いや、もう本当そうですよ。だからこれ自分から出会える本じゃないなっていうのはあります。
そうだね、普通は出会わないと思うよ。
本当そう思いますね。じゃあ、僕のこの出会いのストーリーをですね、
うん、
始めちゃってもいいですか？
はい、どうぞ。
まずですね、第一波ですよ。
あ、何回か波が来るんですか？
波が来ます、波が来ます。
はい、はい。
はい。まず第一波はですね、僕の職場の同僚 A さんがですね、
うん、
アンリ・カルティエ・ブレッソンっていう人のアルバムを貸してくれたんですよ。
全然わかんない。それミュージシャンってこと？
あ、アンリ・カルティエ・ブレッソンっていうのは写真家さんなんです。
アルバムってことは写真のアルバムってことか。
写真アルバムですね。
あ、はいはいはい。
あ、でも写真アルバムって言っちゃっていいのかな？写真展があって、
うん、
で、その写真をまとめたものらしいんで、
うんうんうん、
っていうのもその、カルティエ・ブレッソンさんはもう、結構最近亡くなってしまってるんですけども、
ああ、そうなんだ、うん。
その後にできたもんなのか、まあ、ちょっとわかんないですけども、
うん、
カルティ・ブレソンさん本人がまとめたアルバムじゃないとは思うんですけども、
うん、
まあとりあえずこのアルバムをですね、まずは貸してくれたんですよ。
はい。
まあ、この時点全然知らないわけですよね。
そうだね。やっぱその出会いがなければわからないよね、写真家ってのは。
で、これをですね、こうパラパラめくっていくと、ちょっとこれすげえなと。
うん。
これはなかなか面白いぞと思って見てたんですよね。
うん、うん。
で、その同僚 A さんに、これいいっすよ、みたいな。まあなんか偉そうにですね
。うんうん。
いいっすよって言ったらくれたんですよ。
うん、うん。
で、その時点でですね、この旅する本箱。
はい。
確か始めてた頃だったんで、あれこれもしかして紹介できるんじゃないかなみたいに思い始めてもいたんですよ。
うんうんうん。
で、ちなみにこのアンリ・カルティエ・ブレッソンさんっていう方は、
うん、
フランスの写真家で、
はい。
20世紀を代表する写真家だそうです
ね。ああ、そうなんだ。全然ね、わからないね。
ええ。で、レンジファインダー。
うん。
レンジファインダーのカメラってわかりますか？
わかるよ。
あ、わかりますか、うん、一眼レフとはちょっと違うんですけど、
うん、
こう覗くところがあって、ファインダーがあって、で、撮れる写真ですね。
そうだね。結構だからしっかり、ピント合わせできるから、
ええ、
まだ使ってる人も結構いるよね。
なるほど。ちょっとテクニカルな話もあるわけですね。
うんうん。
僕はそういうところまでよくわかんないです。
うん。
レンジファインダーのカメラって一眼レフと比べるとやっぱ軽いんで。
はい。
で、そういうものを使って撮ってたってことですね。
うんうん、うん。
で、主にスナップ写真と、まあ、ポートレート、撮ってたらしいです。このカルティエ・ブレッソンさんの、
うん。
まあ、有名な写真アルバムに、まずフランスのタイトルで、
うん、
ゴニョゴニョって書いてあって。
ゴニョゴニョ、まあ、まあ、ほにゃほにゃほにゃって書いてあ
って。ほにゃほにゃって書いてあって、うん、まあ、読めないだけなんですけど、
はい、
これ、逃げ去るイメージって訳されてる。
ああ、はいはいはい。
で、それと同じものが、英語版でも出ていて、
うん、
で、これが、 The Decisive Moment ですね。
うんうん。
The Decisive Moment。で、なんでタイトルが違うんだと。
Decisive ってなんか決定的みたいな意味？
そう、そうですね。
あ、
なんでタイトル違うんだと思うんですけども、
うん、
で、これがですね、日本語で訳されると、決定的瞬間になるんですね。
まあ、そのまま英語を訳せばね、決定的瞬間だね。俺もそう訳したいとこだけど。
あ、そうなんですか。
いや、他に訳しようがないでしょ。
まあ、実際そうだと思うんですけど、
うん、
僕これ大問題だと思ってるんですけど。
フランスの現代と英代が違うってこと？
っていうのも、うんと思いますし、
うん、
これが日本のアルバム用に付けられたタイトルなのか、
うん、
それともただ訳されたものなのか、
うんうん、
ただ訳されたものだとしたら、ちょっとどうなの？決定的瞬間で言い切れるのかなってちょっと思うんですよ。
ああ、まあね、うんうん。
だってその、デサイセブモーメントって言ったら、
うん、
ちょっとなんか意思を感じるじゃないですか。何かこう、運命の分かれ道的な。
うんうんうんうん。
決定的瞬間ってなんか UFO が飛んでても決定的瞬間みたいな。
いや、それ言い出したら俺、氷の微笑は相当言いたいことあるけどね。一つ、シャロンストーンの氷の微笑って。
わかんないです。
映画ですよね、有名な。まあ別に他にもたくさんあると思うよ。その英題と邦題が。なんかしっくりこないなって思うの。その気づいたのが氷の微笑で、もともとはベーシックインスティンクトっていう現代なんですよ。
ベーシックインスティンクト。ああ、なるほど。
本能みたいな意味なんだよね。それがなぜか氷の微笑になってて。
はいはいはい。
これは結構、まあ、幼心にね、結構前の映画だからさ、もう20年も前だと思うけど、その時に気づいた。あ、放題にするのって難しいんだなと思ってね。
ああ、なるほど。じゃあ、もう本当に素晴らしいタイミングでそれをおっしゃっていただいたんで、これも言いたいんですけど、
うん、
前回紹介させてもらった、メナムの残暑ですけども、
うん、
これタイ語だとクーガンって言うんですよ。
うんうんうん。
発音ちょっとわかんないんですけども、で、これはですね、そのまま訳すと、運命の二人みたいに訳せるらしいんですよね。
ああ、はあはあはあ。
でも確かに運命の二人っていうとありふれたタイトルですし、
うん、
でこのメナムの残暑どっから来たんだとは思うんですけども、メナムの残暑っていいタイトルだなと僕は思いましたね。
そうだよね、うん、いいと思う。日本人の心には届くと思う。
なんでさっき のアルバムの話に戻すんですけども、
うん、
決定的瞬間とこう日本用にできたものなら納得せざるを得ないというか、はいそうですかと、
うん、
だってフランスのタイトルと英語のタイトルとも違うわけですから。
うんうんうん。
でも、ただ訳されて決定的瞬間になったとしたら、
うん。
それはこの写真集に対するイメージもちょっと変わっちゃうんじゃないのかな、みたいな。
いや、それはまあ全然違うでしょ。まあどうなんだろうな、タイトルの重要性ってのはね、難しいところだね。
で、これはですね、じゃあ何か大きな問題かっていうと、
うん。
まあ問題だと言って騒ぎたかっただけなんですよ。
どうなんでしょうね、アーティストが、まあ、写真家の人ね、一流じゃないかもしれないけど、それなりにちょっと話したことはあるんだけど、写真のタイトルを決めるのは非常に難しいって言ってたね。
ああ、
いや、ちょっと写真タイトル決めてよって言われたぐらいだね。
ああ、なるほど。
まあ、絵画でも思うんだけど、なんだ生物っていうタイトルが多いの。
あ、
静かなものって書いて生物っていうタイトル多いじゃないですか。
はいはいはいはい。
あと、ある女とかさ。
うんうんうん、うん。
タイトルってそんなにアーティストってこだわらない人もいるのかなと思うところはあるね、正直。
ああ、なるほどなるほど。
うん。それかだから翻訳されようもんなら、
うんうんうん、
そこまで干渉しないのかななんても思うけどね。
ああ、なるほどなるほど。じゃあ、例えば自分ですね、Facebook と、まあ、ツイッターですね、使ってるんですけども、
うん、
ツイッターはほぼ日本語でつぶやいてるんですよ。
うんうん、
で、Facebook はもともと始めた時に、まあ、国外の友達と連絡取り合うために始めたんで、
うん、
まあ、なんかちょっとごちゃごちゃするの嫌なんで、基本的に英語でやってるんですよ。
うんうんうんうん、
で、その時にこう、タイトルつけるんですよ、写真に。
はい。
で、それがこう意外と僕の中で面白いんですよ。まあ、日本語ではこうつけて、でも英語だと、
うん、
日本語をそのまま直訳したものをタイトルにしたってなんかちょっと違うんですよね。
うんうんうんうん。
で、僕の知ってる英語の表現の中でどうやって書けるかなみたいな。
そう。 一番最初の話にも戻っちゃうかもしれないけど、
ええ、
タイトルを変えちゃうことによって、それ見ちゃえば、その観察者もなびいてしまうところはあるなと思うね。
なるほど。
しかしアーティストは、いや、その作品の持つダイナミズムを感じてほしいと思ってるんだったら、タイトルはあえて消極的なものとか、
ええ、
イメージがないものにすると。いう考えもあるかなと思うね。で、それがだから決定的瞬間にしていいかっていうのはまた別問題だと思うんだけど。
そうですね。で、じゃあ、この決定的瞬間なんですけど、じゃあ僕はそんなに文句があるかって言ったら実はそうでもなくてですね。この決定的瞬間っていうこの言葉が引っかかったんですよ。この旅と決定的瞬間って。なんか相性がいい気がしたんですよね。だからこう最初直感的にカルティエ・ブレッソンさんのこの決定的瞬間っていうのを紹介できるんじゃないかなと思ったんですよ。
うん、それで、ああ、そうか、その本をもらった時に、紹介してみようかなと、ちらっと思ったと。
思ったんです。ただ、ちょっとこの、カルティエ・ブレッソンさんのことが、みんな知ってるかのように書いてあるんで、ポッドキャストで、この番組で、どう紹介したらいいのかが見えてこなかったんですよ。で、図書館でいろいろ、借りてみたんですよ、このカルティエ・ブレッソンさんの。写真集とかちょっと電気的なものとか、どれもですね、すごい僕にとっては面白いんですけど、ただこれをどう紹介したらいいのかはイメージがつかなかったんですね。でですね、いろいろ読んでいると、今度はですね、ロバート・キャパという名前が出てくるんですよ。
ロバート・キャパは有名だね。
もう絶対出てくるんですよ。カルティエ・ブレッソンの見ていると。
い
やさ、このロバート・キャパってどんな方かご存知ですか？
いや、マグナムを作った人でしょ。
あ、もうマグナムってのは普通に分かることなんですね。
いや、分かんないけど。それはだから俺はまた、まあ何回もやらかしてる。旅と写真の恥っかきで。マグナムのことでもちょっと恥をかいたことがあるので。
なるほど。
知ってるじゃ知ってる。だから。
ああ、分かりました。じゃあちょっとこのまま指令と流しますね。
はい。
はい。このロバート・キャパさんっていう方はですね、まあ、20世紀最大の報道写真家と言われているそうです。で、有名な写真は、スペイン内乱中のですね、第二次世界大戦ちょっと前ですかね、もう大戦中って言ったらいいのかちょっとわかんないんですけど、崩れ落ちる兵士っていうですね、バーンとこう銃で撃たれているシーンがあるんですよ。
はい。
それって聞いただけで分かりますか？どんな写真か。
あ、分かると思うよ。
あ、そうですか。これを見れば、うちの親の話になるんですけど、うちの親ぐらいの世代だったら、すぐにロバート・キャバだって分かるって言うんですよ。
ああ、はあはあはあ。
びっくりしました。だって初めて名前聞いたのに、なんで知ってるの？
あ、親の口からロバート・キャバっていう言葉が出るのが違和感があるよね。
そうですね。で、なんかもすごい有名な人らしいんですよね。
親って侮れないからね、結構長生きしてるから、いろいろ詳しいよ、自分たち以上にね。ほんと。
ほんと、侮れない。
負けちゃダメだよ、親のことをね。
でですね、他にも有名な写真は、ノルマンディ上陸作戦。
ああ、はあ、はあ、は
あ。で、これがですね、その上陸の瞬間の写真なんですけど、ブレちゃってたっていう写真なんですけども。
はいはいはい。
でですね、1947年にですね、マグナムフォトを結成してます。写真家集団っていうんですかね。で、これを、カルティ・ブレッソンと一緒に結成していると。
あ、一緒に結成した人なんだね。
そうなんです。で、繋がってくるわけですね。
うん、
このマグナムの中でも、ちょっとこのロバート・キャパとこのカルティ・ブレッソンっていうのが、ちょっと卓越具合がすごかったみたいな。
ああ、じゃあその中心人物であったんだ。
そうですね。というか、わかんないまま言ってますけど。
まあまあ、じゃあね、そうやって恥をかきながら人間生きていくしかないからね。
でですね、このロバート・キャッパさんはですね、1947年、このマグナムフォトを結成した同じ年に、ちょっとピンボケっていうですね、エッセイ書いてます。
現代は何なのそれ？
スライトリーアウトオブフォーカス。
ああ、ちょっとピンボケか。いいタイトルだね、じゃあ。
はい、もうこれも、もうわかると思うんですけど、大問題です。これすごいいいタイトルだなと思うんですよ、本当に。
いいタイトルじゃない？
いいタイトルですよね。なんか、今でもこう、新しい感じしますし。で、この役をした人がですね、川添さんっていう方と、井上さんっていう方なんですけど、この川添さんっていう方はですね、ロバート・キャパのダチだったみたいですね。
ああ、まあそうだね。誰か信用できる人に任すだろうね、翻訳は。うん、
で、このロバート・キャパっていう人は、うん、最初すごい貧乏だったんで、この金持ちの坊ちゃんだった川添さんのライカを借りて仕事したみたいです。ってな感じで、まあ、この題名ってちょっと面白いなと。そんなまとめ方で申し訳ありません。
はい。
で、このロバート・キャパの名前が出てくるからですね。
はい。
図書館でちょっとロバート・キャパも覗いてみようかと。
うん。
キャパズ・アイっていうですね、キャパの伝記と写真集みたいな、
うん。
そんな感じの本借りてみたんですよ。
はい。
これもすっごい面白いんですけど、
うん。
でもなかなかですね、またじゃあこれをどう紹介したらいいかがわかんないんですよ。
うん。
じゃあ結局モヤモヤしたまんま、
うん。
なんか紹介、写真に関することで紹介できないかなと思いつつ、日々が過ぎていったわけですよ。
はい。
そしてまた次の第2波来ました。
ああ、こっから第2波なんですか。はい。
まあ、ロバート・キャパが第2波と考えてもいいんですけども、
うん、
これはですね、同い年の、まあ、同僚 B 子さんがいるんですけども、
うん、
はい。この子がですね、僕が職場に毎日写真集持っていくもんだから、触発されてですね、
うん、
でこの子も写真撮ってるんですけども、この子がその本を読み始めてたんですよ。
うん、
見せてくれたのが、写真がもっと好きになる。丸。
はい。
これの見る編です。
ああ、だから続編が出てるんだね、この本の。
そうなんです。先ほど紹介させてもらったのは、オレンジ色の本で、
うん、
まあ、写真がもっと好きになる。丸。で終わってるもんなんですけども、
うんうん、
見る編っていうのができて、これ緑の、表紙でですね、
うんうん。
で、貸してもらってですね、
うん、
でむしろですね、本当はやすやすさんに紹介したいのは、こっちの見る編の方ですね。
ああ、そうなんだ。うん。
16人の写真家を、まあ、ここで紹介しているんですけども。
はい。
で、紹介の仕方がですね、この菅原さんが自分の目線でこう紹介していくんですよ。
ああ、だ写真家が写真家を紹介する
本だ。そうですね。で、これは、批評的ではないんですよ、全然。
うん。
で、自分がその写真家さんたちの、その写真とどう出会ったかとか、
うん、
自分にとってどういう出会いだったのかとか、どういう経験だったのかとか、そんな書き方をしているんですよね。
うんうん、
そんな中ですね、すごい、いろんな写真家に僕興味出てきたんで、
はい、
ああ、よかったなと。
あ、写真家に対する興味が湧いて、
そうなんです、今まで。
きっかけとなったことは良かったなっていうこと
だ。良かったなと。だって今までなかったわけですから。
うん、
このですね、写真がもっと好きになる見る編で、
うん、
なんとロバート・キャパもカルティ・ブレッソンも、
うん、
紹介されてるんですよ。
そうなんだ。
はい。16人紹介してるんですけれども、
うん、
予想でいいですよ。何番目と何番目に来ると思いますか？
ロバート・キャパとカルティ・ブレッソンが？
はい。
いやー、まあわかんないけど、このもっと写真を好きになるの、スピリチュアルな雰囲気からすると、
ええ、
そういうジャーナリストの写真っていうのはそこからかけ離れてると思うから、そんなにランキングは高くないんじゃないの？
ああ、まあ、別にこれランキングになってるわけじゃないんですよ。ただ最初の方に出てきたらおっと思うじゃないですか。
最初の方には出さないでしょう。
これがですね、ロバート・キャパが1番。
ああ。
で、カルティ・ブレッソンが2番目にあったんですよ。
そうなのか。ちょっとそれは、なんかピンとこないね。この一冊目の雰囲気からいくと。
ああ、なるほど、なるほど。僕はですね、単純にこれは嬉しかったわけですよ。
うん。
だってたまたま知った二人の写真家が、
うんうん。
この本でですね、一番目と二番目に紹介されてたんで。
その必然性はあるの？一番目と二番目に紹介する。
全然ないと思います。
ないだろうな。ちょっと、まあ、気になるね。なんでなのかっていうところが。
あるのかもしれないですけど、とりあえず僕はその辺はよくわかんないです。
うんうんうん。
ただ、なんかこれも僕のこの、出会いを特別にしてくれた感じがですね、
うん、
さらにあるって感じですね。
な
んでこの緑の本がですね、すごいやすやすさんにはぜひ読んでもらいたいなと思う一冊かなと。
ああ、そうなんですね。
はい、というのも本当は緑の方を人に紹介したいんですけれども、
うんうん、
カメラ好きっていうわけでもないじゃないですか、みんながみんな。
そうだね。
で僕この旅に出る人たちがこう。もっとこうカメラとか写真とか好きになってくれたらちょっといいかなと思って紹介したかったんで、
はい、
紹介するならこのオレンジ色の本かなと、
うん、
これがなんていうんですかね、写真好きになる まあ、いい感じの本じゃないかなと思ったんで。
はい。
っていう感じですかね。
まずこちらのオレンジの本から入ってもらってか。
ええ。で、このオレンジの本を読んだ感想っていうのも、
うん、
実際、読んだそばから、俺何読んだっけねって本当に思いました。
うん。
スピリチュアルな感じで、ちょっと実際この安谷さんが、唐木さんはわざわざこれを紹介俺にしてきたのかと、
うん。
怒らないかとちょっとビクビクしてました。
別に、いや、怒りはしないですよ。別に、ドラえもんを進めてこようが怒りはしないですよ。
ええ。
はい。
でも、本当こう、写真をこれから始めるって人とか、
うん、
これから長旅に出て、じゃあ例えば、一眼レフ1個買って、
うん、
撮りたいなって人には、これすごい僕おすすめします。
ああ、そうかそうか。そういう、だこの番組は一応唯一の縛りがあるのは、その紹介した本が旅の前に読んだらいいのか、後に読んだらいいのか、旅中に読んだらいいのかっていうことを言うってのが唯一の縛りなんだけど、それで言うなら旅の前に読め。
あ、前に読んでくれてもいいんですけど、持って行ってほしいなと。
一緒に持って行ってほしい本だ。
やっぱこう、いろいろこう写真やってると行ってくる人がいると思うんですよ。
例えば
機械的なところから、まあ画素数がどうのとか、
うん、
シャッタースピードがどうのとか、
うんうんうん、
まあ、写真はレンズだとか、またはまあ構図が大事だとか、
うん、
すごいこういろんなことを言う人と、まあ、僕は出会ってきたんですよ。
はい。
で、その中で、まあ、まあ、その人たちが悪いってわけじゃないですよ。僕なりに勝手にいろいろ振り回されて、今日に至ってですね。
うん、
で、この本を読んですごい安心したなってところがあるんですよ。まあ、撮りたいものを撮ればいいかなと。
うんうん。
っていう感じなんで、まあ、例えば、行く前にもう読まなくてもいいんで、この本を一冊持って、
うん。
で、できることなら、緑編もですね、そんな軽い本じゃないんですけど、
はい。
一緒に持ってって、こう、長旅の方でしたら、ちょっとこう、開いてみようかなって時に開いてみていただけたらなと。その時には、こう、間違いなくいい感じに肯定してくれると思うんで。
そうだね。
うん。
で、俺はだからこの本は、やっぱりその、旅の前とか、後とか、関係ないと思うね。
ああ。
やっぱりその技術的なことは書いてないから、
うんうんうん、
読むべき時は、まあ、自分に迷った時だなと思う。
ああ、なるほど、なるほど。
で、それもだからカメラとか写真とかどっちでもよくて、この際は。仕事に疲れたりとか、人間関係に疲れたりとか、そういう時に読んだらいいと思うし、
うんうんうん、
正直そういう時にしか届かない表現もたくさんあるように思えたね。
あ、本当にその通りだと思います。
うん、
はい、かなりですね、この表現がやっぱ抽象的なものも多かったし、
うん、
読み直してもあんまりよくわかんなかった表現も結構あったんですよ。
うん、今、だから、唐木さんが旅中に持って行ってほしいっていうのを言われて、あ、そうかと、その旅行中いろんな写真のことでね、行ってくる人もいるだろうし、
うん、
なんていうの、旅中よくあるのがさ、写真撮るじゃんね、人の。撮んなと怒ってくる人もたくさんいて、当然。
はいはいはい。
それ嫌な思いになって凹むことも多いよね、実際は。
はいはいはい。
そういう時に読んでもらうとか、迷ったり疲れた時、旅の中で。
うん。
という時にも確かにいいなと思ったね。
そうですね。で、特に、手元にない限りは取り出すことができないんで、
うん、
特にまあ長旅に出られる人でしたら、
うん、
これ一冊ちょっと持ってってもらいたいなと。
そうだね、精神的に弱くなった時に、一日ね、安宿に引きこもって、これに癒されって、よりどころとしたらいいかもしれないね。
そうですね。
はい。
で、じゃあ安さんにですね、もう一つのミル編ですね。
はい。
もう買ってもらいたいので、
うんうん。
旅の本箱にですね、殿堂入りしてもらいたいんで、
はい。
ちょっとこのですね、この菅原さんの文章をですね、僕はちょっとまとめてみたんですよ。
うん。
菅原さんの言葉をそのまままとめているんで、
はい。
僕が勝手に変えちゃったりはしてないん
で。あ、まあ、引用する形で紹介するってことですね。
ただ、こう、順番とかはもう、いろいろ僕の方でめちゃくちゃにちゃってるんで、
うんうんうん。
この本の中全般から抜き出してます。
だから、まあ、唐木さんのお気に入りのセリフを読んでくれるってことだ。
そうなんです。ちょっと、緊張しますね、これ。
だ菅原さんの気持ちになってかっこよく。
ああ、もうちょっとハードル上げるのだけ。
いやいや、もうその、イメージを損ねないようにさ。
わかりました。
引用する以上はもう、ビシッとやってくれないとダメでしょ。
マジですか。マジですか。
そりゃそうですよ。
ちょっと、頑張ります。ダメな時は厳しい制裁を与えてください。
そうですか。
はい。
はい。
ちょっと始めちゃいます。
はい、どうぞ。
すべての写真は僕たちの日常から生まれています。まさに何があろうとも、自身の前に存在する日常こそが全てでありながら、時にその何でもない日常の中に大切なものが存在している。ジャーナリズムという言葉は日本では報道的な要素が強いですが、実はジャーナリズムイコール日常、イズムイコール主義。言い換えれば言葉ではなく写真で日々を綴るということ。日常主義とも言えるわけです。写真には時代であるとか、その瞬間だけに存在した世界が封じ込められ、やがて一つの歴史を背負いながら、その存在を世に伝えるという機能も持ち合わせているのだと思います。写真を撮るということは、必ず目の前に残しておきたいと思う何かが存在しているということです。カメラに慣れ、何度も撮影を続けているうちに、その大切なものの姿を見失ってしまう時があります。写真を続けていると、誰でも思い悩む時が来るものです。写真を撮るときに一番大切なことは、ただひたすらに自身の中に芽生えた感情に対して、正直にシャッターを切ってみることではないでしょうか。とにかく、まっすぐに物事と向かい合って、見つめ続けることができたならば、余計な小手先の表現などしなくたって、自然と表現されるものだってある。相変わらず巷ではアナログだ、デジタルだといった論争も未だに起きていますが、僕はそんなことはどうでもいいことで、やはり大切なのは方法論ではなくて、何を見てどう感じるのかということなのだといつも思っています。よく見てよく知る。言い換えれば、物をよく見て物を知るということになりますが、これは写真行為そのものと言えます。時間をかけて見る。時間をかけて考える。時間をかけて感じる。といったことが写真を撮り続けていく上でとても大切なことなのだと思います。写真を撮るという行為はレンズを通して物を見ることなのですが、そこに自身の個人的に感じている眼差しを重ねていくことと同質なのかもしれません。写真というのは撮影者がいて、カメラがあって、被写体があって、それを一つの線上に様々な思いとともにつなげていく作業でもあるように思います。どうやら写真というものには、心の温かさや広さ、のびのびとした自意識だったり、人間的な魅力だったり、優しさだったりと、どうやらその人の全てが映るのですね。そしてもしかしたら、そういった人間性こそが写真にとって最高の技術なのかもしれません。写真を撮るということは、それがどのような状況であったとしても、日常の中から自身が安心できる場所を探していくという行為を無意識のうちに追い求めているということかもしれません。確かに昨今の写真はそれで全てをくくることはできませんが、それでも僕はいつでもそんな日常の中で生まれる写真を撮り続けていきたいと思っています。そして日常と言われるその場所ができることであれば、いつの日もとても明るくて暖かい場所であることを心から願っています。2012年1月、菅原一歩。ということでした。で、何を言ってほしいってわけでもないんですけど、緑の方をぜひ買っていただいて、
はい。
で、これがどこにあるのかなと、ウォーリーを探せのように、ぜひ探してみてもらいたいなと。
はい。
まあそんなメッセージでした。
はい。
じゃあそうですね。じゃあこの後に何か言えるかって言ったら特にないんで。
じゃあ、からゆきさんが撮ってきた写真ってのは、どっかでアップロードされてんの？旅中に撮ったものとか。
するとないですね、今の状況だと。
公開してる、写真ってのは特にないでしょ、今のところはね。
ないですね。
うんうんうん。
どうですかね、1、2枚あった方がいいですかね。
わかんない。その空の写真とかどんなのかなっていうふうに聞いてる人は思うかもしれないからね。
あー、なるほど。
俺はだから、まあこれ、写真関係の話をすることになるんだろうなと思ったから、
ええー。
僕はカメラとか写真に関しては素人ですよ。すごく写真もそうだし、そんな人が写真がどうとかカメラがどうっていう話をね、
うん、
したわけですから、まあ、イラッとくる人もいるかもしれないなと思って、ちょっとさっき話したけど、初めてデジカメ買った、
はいはい、
時に撮った写真ってのを、
うん、
特にどこにも公開はしてなかったんでね。だからそれは途中で旅の写真っていうものと出会って、いかに自分がキャッキャキャッキャしてたかっていうことが、
はいはいはい。
だから公開できないなと思って人様には。
はいはいはい。
で、公開してなかったですけども、まあせっかくこういう機会があったから、
ああ、なるほど。
ちょっと十数枚アップロードしました。初めて、カメラだから、100万画素全然ないと思うわ。
はいはいはい。
それね、スマートフォンアプリの、インスタグラム使ってる人がいれば、旅やすで検索してみてください。
あー、じゃあどうしようかな。
ちょっと、そのお恥ずかしいですけども、あ、このいうのを人様に見せて、なんか、越に行ってたんだなっていうふうに思ってもらえるようなものを。
僕も、一眼レフも持ってない時の、カメラで撮った写真探して、一緒に上げてなんかリンクとか貼ったりしてみますか？
まあでもいいんじゃないですかね。まあだからいずれだから、もうちょっと先に撮った写真をアップしたりとかして、じゃあ写真部やるんでしょ
う？いやーやりましょうよ。
おこがましいけども。
いやもう編集者、やすやすさんで。
写真部ね、やらないと。
だ
から自分の失敗写真の方が上げやすいわ、俺。失敗写真っていうか。
はいはいはい。
もう一眼レフでね、ガチで撮りましたっていう写真は見せらんない、さすがに。
はいはいはい。
むしろ見せらんないでしょ、と思って。
はいはいはい。
うん、
この、一時期やっぱ 見づらくなるわけで、昔撮った写真が。
うんうんうん。
こんなもの見れるかみたいな感じ。
そうそうそうそう。
でも、もう一回見るとやっぱ面白いんですよ。
そう、通り越したらね、一周回って、あ、これも今公開してもいいかなと思ってて。
はいはいはい。
でも本当に画質が悪いからさ、昔のデジカメだから、
はいはいはい。
あんまどうしようかなと思ってたけど、まあ、この番組聞いてて、しかもインスタグラム使ってる人って相当限定されると思うから。
あ、じゃあそっかな。やすさんはこの話の筋でいくと、うん、やっぱりデジカメで撮り始めたもので、うん、じゃあ僕は空の写真を撮ってるって言うんだから、じゃあその空の写真を、やっぱ上げた方がいいかな。うん、
あ、上げてみてよ、じゃあ。
わかります。それってインスタグラムで、じゃあ空行きとかで撮ればいいんですかね。
そうそう、アカウント取って、空行きで検索して。
ああ、なるほど、なるほど。わ、うん、かりました。
じゃあ、空の写真を、まあ、上げてくださいよ。
そうですね、お恥ずかしながら、まあ。
空はいいでしょ
う。そうですよね。
空は相当気分楽だよ。なんか空に対して、そうそう下手とか上手いとか言えないからね。
そうですね。
の空は綺麗じゃないなとか、まあそれは空が悪いから仕方ないよってことだもんね。
そうですね。そうです。ただ空は、せっかく新しい、リコーのカメラを買いましたが、
うん。
だけどこれは iPhone で撮ろうかなと思いますね。
あ、空は？
はい。
ああ。
ちなみに iPhone が一番いつでも取り出しやすいところにあるんで、
うん。
なんですかね、iPhone で撮ればいいやっていう気分がまた空を撮れる気持ちになったんですよ。
うん、そうだね。うん、そう、あると思うね。
そうなんで、やっぱり、iPhone へのリスペクトは欠かさずにですね。
うん。
この写真は iPhone で撮ろうかなと思います。
はい。で、それをまあ、ちょっと上げてみてください。興味がある方は、それを見て。
そうですね。
空の写真ってこんな風に撮ってるんだなっていうのをね。
決して教えれるようなものではないですけど。
まあ、多分そうだと思うけどね。はい。
毎日撮ることにちょっとこう、意味が感じられるかなと。
うん。
意味なんかなくてもいいんですけどね。ちょっと撮ってみたいなという気持ちになりましたんで。
はい。
じゃあ、お届けしましたのは、カレーキと、
やすやすでした。
この番組は、バックパッカーを応援する、たびたびプロジェクトの提供でお送りしました。